第14章客人志願ギリシャ。深夜特急オンザロード、いざロンドンへ。2万キロの彼方に。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、ハトバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りします。
相続や遺言、どこに相談したらいいって？それなら NCP グループだよ。年間8000件以上の実績、専門家はどこも同じじゃないよ。まずは無料相談 0120-555583 555583。相続遺言は NCP グループ。
日常を抜け出して新しい自分を探す、そんな理由でハトバスに乗るお客様が増えています。忙しい毎日でも小さな旅で一息、その一息が心の中の景色を変えてくれるかも。東京観光ならハトバス、小さな旅が詰まっています。
旅を続けていると変わるものがある。体重もその一つ。香港で2キロ増え、デリーで4キロ痩せ、ロンドンで3キロ増えた。そんな私の体を変わらず優しく包んでくれたのは
エアリズムインナーです。よく伸びて変わりゆく体型にフィットします。ライフとウェア、ユニクロ。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード、第14章客人志願ギリシャ。私はリンゴ売りの男からリンゴを一つと、スミット売りの少年からごま付きパンのスミットを一つ買い、11時30分発のケチャン行きのバスに乗り込んだ。イスタンブールの市街地を抜けたバスは、やがて地中海沿いの道を走ることになる。海辺に出ると次第に雲が少なくなり、青空が広がってくる。天気が回復するにつれて海面が輝いて見えるようになる。ぼんやり窓の外を眺めていると、あたりの風景に不思議な懐かしさが感じられてくる。なぜだろうと考えて、それが海辺の土地にゆったりとした感覚で立っている家の佇まいにあることに気がついた。赤い瓦の屋根に白い漆喰の壁、それはほとんど沖縄の家屋を思わせるものだった。屋根の角度が鋭角的ではなく、傾斜が緩やかなところもよく似ている。私はバスの外の風景を眺め続けた。途中、昼食のために一度停車したが、予定通り午後4時にはケシャンに着いた。だが、ケシャンに着いたものの、国境の町イプサラへはどれくらいの時間が必要なのか、そのイプサラから国境へはどんな交通手段があるのか、さらに国境はどのような方法で渡ることができるのか、誰に尋ねても要領を得ない。分かったことといえば、とにかくそこに止まっているミニバスに乗れば、イプサラまでは行かれるということだけだった。日のあるうちに国境を越えられるかどうかもわからなかった。夜中の国境越えにはどんな危険が伴うかわからない。 しかし私はそのミニバスに乗ってイプサラに向かうことに迷いはなかった。今日はこのケシャンに留まり、情報を十分に集めた後で、余裕を持って明日出発する。そういう考え方もあっただろうが、私は取る気にならなかった。なんとかなる。とりあえず行ってしまおう、と当然のように思った。それはこれまでどのような局面でも切り抜けてこられたという自信が支えている判断でもあったろう。しかし、一方で、私は自分の深いところで腐りかけているものがあるのを感じていた。旅は私に二つのものを与えてくれたような気がする。一つは、自分はどのような状況でも生き抜いていけるのだという自信であり、もう一つは、それとは裏腹の、危険に対する鈍感さのようなものである。だが、それは結局コインの表と裏のようなものだったかもしれない。自信が鈍感さを生んだのだ。私は自分の命に対して次第に無関心になりつつあるのを感じていた。私は何時にイプサラに着くのかも知らないままにゴリラを払ってそのミニバスに乗った。意外にも30分ほどでイプサラに着いた。そして、それも想像外のことだったが、ミニバスが止まったのはただの原っぱだった。あたりに何があるわけでもなく、タクシーが2台止まっているだけだ。降りた乗客はあちらこちらに散っていく。三人連れの客が一台のタクシーで走り去ると、後に残されたのは、帰りの時間待ちをしているミニバスを除けば、私と一台のタクシーだけになった。国境というのは一体どちらの方角になるのだろう。私が戸惑っていると、タクシーの運転手が車を降りて近づいてきた。何か話しかけてくれているのだが、私には彼の喋るトルコ語がさっぱりわからない。そこで逆にこちらから尋ねてみた。イプサラ？ここがイプサラなのか、と尋ねたのだ。エベト。そうだ、と運転手は言う。私は、行きたい、グリースへ。ジェスチャーを交えてゆっくり英語で言ってみたが、運転手にはグリースがわからないらしい。トルコ語では何と言っただろう。グリース、グリーク、グレーセ、グレコ。 ええ、もう仕方がない。私は半ばやけになって日本語で言ってみた。ギリシャ。どうやら分かってくれたらしい。私が勢い込んでうなずくと、運転手は気の毒そうに首を振っていった。その様子から判断すると、ギリシャまでは乗せていけないんだよ、という意味のことを言っているように見える。私は運転手が誤解しているらしいことに気がついた。別にタクシーに乗りたいわけではなく、国境までの道順を教えてほしいだけなのだ。タクシーでギリシャに入る必要はない。私が行きたいのは国境までなのだ。そう言いたいのだが、国境というトルコ語がわからない。どう説明したらいいのだろう。その時、イランからトルコに入る際にもらったパスポートのスタンプに、国境事務所という文字が入っていたのを思い出した。私はパスポートを取り出し、アララット山の麓で押してもらったスタンプのあるページを開き、フダットカプシと記されているところを指さした。すると、運転手は大きくうなずいて、こう言ったものだ。ボーダー。それを知っているなら早く言ってくれよな。私が日本語でぼやいていると、さあ乗れ、というように運転手が車を指さした。いや、歩いていくからいいんだ。そう言いかけて、タクシーに乗ってもいいかな、と思い直した。確かにイスタンブールでは、倹約のためタクシーに乗る贅沢を自分に許さなかった。しかし、ポケットには使い残しのトルコの金がまだ30リラある。多分、このトルコリラもまた、国境を越えたら意味を持たなくなる通貨だろう。だとすれば、使い切っておいた方がいいということになる。わかった。乗ろう。私は運転手の後に従い、車に乗り込んだ。運転手がエンジンキーを回し、今まさに走り出そうとした瞬間、大事なことを聞き忘れていることに気がついた。国境までの料金を聞いていなかったのだ。ね、カダール。トルコ語でいくらか尋ねると、運転手もトルコ語で答えた。私も1から10までの数なら何とかわかるが、どうやら運転手が言っているのはそれ以上の金額らしい。わからない。 私はそう言いながら、ザックのポケットからメモ用紙とボールペンを取り出し、ここに金額を書いてくれという仕草をした。運転手はそこに25と書き込んだ。パール。高い、と私は叫ぶように言った。その言葉は、イスタンブールの花持ち師に教えてもらって以来、ほとんど私の口癖のようになっていたが、実際その25リラは高いと思えた。
練習場でのびのびレッスン。300打席230ヤードの川口グリーンゴルフで毎月1回ゴルフスクールを開催中。専属のティーチングプロから個別指導も受けられます。 TBS ラジオ&川口グリーンゴルフゴルフスクール、次回は12月21日木曜日の午後に開催します。お問い合わせお申し込みは 050-3786-3954 ゴルフスクール事務局まで。川口グリーンゴルフの公式ページからもお申し込みが可能です。合わせてご覧ください。
TBS ラジオ主催、みんなで作る復興コンサート2024、サポーテッドバイロジスティード。今年のテーマは宇宙。仙台フィルと森口博子によるギャラクシーな共演、3月10日日曜日、仙台川内萩ホールで開催。詳しくは TBS ラジオイベントページをチェック。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組は NCP グループ遺言の窓口、ハトバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りしました。